書と福音の時間です。子供電話相談室にこんな質問がありました。人はみんな死ぬのに何のために生きているのですか？先生方は、人を愛するためとか、生きるために生きているとか、未来の人類に知識を伝えるためなど、いろいろ答えられましたが、どれも明快ではありませんでした。実は、人生の目的について、聖書には明快な答えがあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は、ラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。実は私の息子は長い間、女優の宮崎葵さんのファンでした。しっかりした役柄が多いのですが、童顔で華奢な体つきの方です。なんとなく、か細いイメージが私にはありました。ところが先日この方のインタビュー記事を読み、彼女が大型自動車免許を持っているということを知って驚いたんです。大型自動車免許というのは、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の大型トラックの運転ができるのです。一見優しい女性らしい雰囲気の人なので、そのギャップに驚いたんですね。このように、私たちがなんとなく誰かに対して持ってるイメージと、その人の実態は必ずしも一致しないということが時にありますね。それは、聖書の神についても言えることなのです。あなたは神と聞いたとき、どんなイメージをお持ちになりますか？元折宣長によると、日本人にとっての神は、人に哀れや感動を与えるすべてのものなんだそうです。太陽や月、風や雨、海や山、大きな木や岩、動植物も人間も、並外れたスケールのものはみんな神と呼ばれます。これは今も同じで、ズバ抜けた野球の選手は野球の神様と呼ばれ、大当たりを連発するギャンブラーはギャンブルの神と呼ばれたりするんです。しかし、聖書が語る神は、こういうものと全く一線を画しています。聖書の神は、人が作った神ではなく、人をお作りになられた神なのです。この人間を作った神は、どのような方なんでしょう？イエス・キリストはこのように語られました。私の父の御心は、子を見て信じる者が、皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日に蘇らせることなのです。ここから、三つのポイントで本当の神について考えてみましょう。第一に、創造主なる神は、父なる神と呼ばれているのです。これは、神には男女の性別があるというのではありません。神には男も女もありません。父というのは人間がイメージしやすいように比喩として語られているのです。中東における父親の役割は何と言っても頼もしいリーダーであり、一族の大黒柱であり、権威ある保護者であるということなのです。私の好きな童話作家にして詩人に東薫平さんという人がいました。46歳の若さで亡くなってるんですが、100冊以上の本を出してます。切り絵で描かれた画風には独特の素朴さがあって、温かさが伝わってきます。実は彼は神戸の大病院の院長さんの息子として生まれるのです。幼い頃は随分裕福な暮らしをしていました。地元でも有名な名門の小学校に通い、何一つ不自由のない生活をしていたのです。ところが中学生の時に頼りにしていたお父さんが死んでしまい、家が破産して一家はバラバラになります。妹さんと一緒に親戚の家に預けられるのですが、折り合いが悪く、彼一人だけが別のもっと遠い親戚のところに行くんです。そこで鰹節工事を手伝ったり、巻き割りをしたり、 肥料になる鶏の糞を詰めた俵を担いだり、大変苦労するんですね。中卒で東京へ出て、バラバラになっていた母親を訪ねますが、あまりの貧しさに身を引くのです。何もかも行き詰まって、熱海の写真屋さんに住み込み、そこで働くんです。その頃のことを彼は後に、お正月という詩にこのように書いています。よく一人だけのお正月を過ごした。友達や仲間たちは、それぞれの親や兄弟の待つ場所へ帰ってしまった。自分には帰る家がないから、暮れのうちから一人きりになってじっとしていた。今年こそは、新しい年を迎えると心が騒いだ。とは思っても、まるで裸足で大きく高い山に登るような前途しかなかった。彼にとって父とは、生活の土台であり、帰るべき家であり、勇気の源のような存在だったんですね。そして父なる神とは、そのような方なのです。あなたのルーツであり、あなたの魂のふるさとであり、そして勇気の源となってくださる方です。第二に、この父が求めていることは、子を見て信じることだというのです。子というのは、イエス・キリストのことです。見て信じるとは、信仰の目でイエスを自分の救い主として見るということです。イエス・キリストがあなたのためにしてくださった罪の償いを受け入れるということです。今、私たちは肉眼でイエス・キリストを見ることはできません。しかし、キリストがしてくださったことは、聖書を読むことで知ることができるのです。キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、あなたに代わって罪の罰を引き受けて死んでくださいました。そして死後3日目に蘇られたのです。このキリストを信じる者は、神がどこにも罪がないものと認めてくださるのだというのです。この神の約束を信じることが、子を見て信じるということなのです。そして、これ以上に神を安堵させ、喜ばせることは他にありません。キリストを信じることが何よりも神を喜ばせることなのです。第三に、父なる神が求めておられることは、キリストを信じた人に永遠の命を与えることです。江戸時代の俳句の名人に小林一茶という人がいます。彼が結婚したのは50歳を超えてからです。待望の長男が生まれた時、千年太く生きてほしいと願って、千太郎という名前にしました。しかし、生後28日で亡くなるのです。次に生まれたのは女の子で、賢い子になるようにと、里とつけましたが、生後1年2ヶ月で亡くなります。次に生まれたのは男の子で、石太郎とつけました。石は頑丈だからです。しかし、生後100日で亡くなるのです。次に生まれた男子には、金三郎とつけました。金は永遠の輝きを放ちます。錆びません。腐りません。長持ちします。今度こそ長生きしてほしいと思って、そんないかつい名前をつけたんです。ところが、1歳8ヶ月で死んでしまうのです。私はこのことを長野県の信濃町にある小林下記念館で知ったのでした。その時、きらめくものがあったのです。飲み上がりの小林下が子供たちにつけた名前はいずれも頑丈そうな侍の子供のような名前だったのです。そして、それは何としても生きてほしいという切なる願いによるものでした。ところで、私の名前は郷一郎と言います。これは今は亡き父がつけてくれた名前です。父は私が1歳の時に亡くなっていたので、なんでこんな勇ましい名前をつけたのか知る術がありませんでした。しかし、もしかしたらと思った私は、一茶記念館から大阪にいる母に電話をしたのです。お母さん、もしかして僕にお兄さんがいた？いたよ。でも生まれてすぐに亡くなったんだよ。それを聞いて、私はすべて合点がいったのです。 父は私に長く、太く、強く生きてほしい、長生きしてほしいと願って郷一郎とつけたのなと。それが分かったとき、無性に嬉しくて仕方がありませんでした。あなたを作られた父なる神は、あなたに単なる長生きではなく、永遠の命を持ってほしいと願われました。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことであるとキリストは言われたのです。どうぞあなたも、御子なるキリストを信じて永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。